美咲さん、今日は雨どいが壊れたのを軽く見てはいけない理由についてお話しします。結論から言うと、雨どいの小さな破損でも放置すると建物の寿命を縮める原因になりかねません。
え、雨どいのちょっとした破れくらいならそこまで気にしなくてもいいのかなと思っていました。そんなに建物に影響があるものなんでしょうか？
そうなんですよね。見た目には些細に思えても、雨どいの役割はとても重要なんです。雨どいは屋根に降った雨水を地上に安全に流すためのもの。これが壊れていると、雨水が本来流れるべきでない場所に流れ込んでしまいます。
本来流れるべきでない場所というのは、具体的にはどこになりますか？そこが心配です。
一番心配なのは、建物の基礎や壁に雨水が直接かかってしまうことです。基礎に水が染み込むと、コンクリートが劣化したり、ひび割れの原因になったりします。壁に染み込めば、外壁材の傷みや内壁のシミ、カビの発生につながります。見た目だけの問題ではなく、建物の構造的なダメージにつながりかねないんです。
基礎や壁の劣化なんて、想像しただけで怖いです。そうなると、修理費用もすごく高くなりそうですね。
ええ、その通りです。雨どいの小さな破損を放置して、基礎や壁が傷んでから直そうとすると、修理費用は跳ね上がります。雨どいの修理自体は比較的安価で済むことが多いんですが、建物本体の補修となると、数百万単位になることも珍しくありません。だから、早めの対応が結果的にコストを抑えることになるんです。
なるほど。目先の修理代をケチると、後で何倍も高くつく可能性があるんですね。でも、実際に雨どいが壊れているかどうか、どうやって気づけばいいのか、素人には難しい気もします。
そうですね。まず、台風の後などは、庭に落ちている破片がないか、雨どいの部分にひび割れや垂れ下がりがないか、上から見て確認する習慣をつけるといいでしょう。あとは、雨が降った時に、雨どいの下で水が勢いよく飛び散っていたり、壁を伝って水が流れていたりするようなら注意が必要です。
台風の後、確認するというのは良いですね。でも、普段から雨どいの状態を意識してみるのはなかなか難しいかもしれません。他に雨どいの不具合で起こりうる見落としがちなことはありますか？
意外と見落とされがちなのが雨どいの詰まりです。落ち葉や土砂が溜まってしまうと、雨どいが流れずに溢れてしまいます。これも先ほど言ったように基礎や壁を濡らしてしまう原因になります。あとは雨どいの接合部分からの水漏れですね。ここも建物本体を濡らす原因になりやすいです。
落ち葉で詰まるなんて想像できます。でもそれも建物に影響があるんですね。なんだか雨どい一つでも意外と気をつけるべきことが多いんだなと分かりました。
そうなんですよ。だから雨どいの破損や詰まりは小さなことと軽視せず、見つけたら早めに専門業者に相談するのが一番です。DIY で対応できる軽微なものであればそれでも良いんですが、判断に迷うときはプロに見てもらうのが賢明です。
専門業者に相談するとなると費用も気になりますが、建物を守るためには必要なことなんですね。まずは台風の後などに雨どいの様子をチェックする習慣をつけたいと思います。
それが良い第一歩だと思います。物件を見るときも、雨どいの状態は必ずチェックポイントの一つにしてください。もし物件探しの参考になるような情報も欲しいなと思ったら、よろしければ私の無料メルマガに登録してみてください。毎日の物件情報や DIY イベントの案内などをお届けしています。
物件情報が毎日届くのは嬉しいです。 DIY イベントの案内も気になります。まずはそちらを見てみることから始めたいです。
ありがとうございます。まずは無料メルマガで物件情報と DIY イベントの案内を受け取ってみてください。もっとたくさんの物件情報が欲しいということであれば、有料版もあります。
なるほど、いろいろな選択肢があるんですね。まずは無料のメルマガで物件情報を見てみたいと思います。